君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
どんなにハイスペックな乾電池でも USB でも車のタイヤでも、差し込む方向を間違えれば本来のパフォーマンスは発揮されません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は繊維強化プラスチック FRP を建設構造物へ応用するにあたって、義歌大建築都市システム学系構造工学の先生松本幸宏先生と低層実験棟でお話しします。
松本先生はおひげがかっこいい先生ですけれども
ありがとうございます、う
ん、割と端の方が跳ねてて、ひげ、うん、っていう感じで
たまに綺麗にさっぱりしますけど、
今ちょっとおしゃれにしてる感じ、
まあちょっと、はい、
そういう松本先生と僕は今日ですね、不思議なお部屋にいるんですけれども、あのコンクリート製 の、 あの天井の高い、ちょっと声反響してるかもしれませんけれども、
ここはあの建築都市システム学系の構造分野の先生が、まあ、みんなで使ってる実験用の建物になります。
松本先生だけじゃなくて、
はい、そうですね、いろんな先生が、
先生で、
はい、でいろんなあの実験用の装置が置いてあるような建物になってます。
建築系の先生の、
そうですね、
ここでじゃあ建築物建てちゃったりとか、
うん、建築物を建てるための部分の実験をしたりとか
と、これだけでっかい建物がいるわけなんですね。
そうですね、はい、何百トンという力をかけたりするので、
おそう、
何百トン言い過ぎか、何十トンぐらい
入れ物だけじゃなくてなんかね、大きなあの鉄骨のマシーンとか、はい、巨大ロボットみたいに置いてありましたね、
そうですね、
はい、いかにも強そうな、
ジャッキでこう建物を作る、まあ、部材ですね、そういったものに力をかけて、まあ、どういうふうに壊れるかとか、どれぐらいの力を耐えられるかとかっていう試験をする装置がいっぱい置いてあります。
怖い機械です。
そうですよね、
破壊する機械がこいつらなんですね。色もね、あのペンキで塗ってあっていかにも強そうなブルーとオレンジとか
そうですよね、これ統一したわけじゃないですけど、そういえばブルー多いですね、これ
ちょっと巨大ロボットみたいなのがいっぱいいますけれども、はい、うん、ここに、なんかお家の一部なんかを置いて潰させてみるとか、
はい、引っ張ってみたりとか曲げてみたりとか。
じゃあ今日こんなに静かですけれども、うん、にぎやかな時にはギュアンギュアンギュアンギュアンっていう感じ。
あ、いやそうでもないんですよね
静かに破壊する感じ、
まあまあ、パリッとかねなりますけど、
あ、これだけ力加えると壊れるなっていうような、
そうです
ね、そういう感じ。
ドカーンとかはないですね。
ドカーンとかで、まあ、あのそんな大きなのもあればですね、ホワイトボードに細かい計算がいっぱいしてあって
本当だ
あ、これ松本先生じゃない。
違いますね、学生のメモですね
今日はこんな大きい部屋でですね、 FRP のお話。 FRP ってなんか名前は聞くんですけど、うん、なんかの部材ですよね。
あ、そうですね、繊維とプラスチック、これをまあ固めた材料で、まあ、あの私は建築系、建築構造系の研究をやってるんですけど、まあ、FRP 自体はあの自動車だとか、うん、飛行機だとか、そういったものによく使われている材料ですね、うん、これをまあ建築分野になんか応用できないかなという研究をやってます。
車、特にやっぱりレーシングカーとかそういうの
ですね。あ、そうですね、最近はでも市販車でも結構使われたりしてるみたいですね。
FRP 製の車とか、飛行機の一部とか、
うんうん、
そこで聞くんですね、僕らきっと FRP。
多分そうだと思います
日本語で言うと何なんですか、 FRP。
繊維強化樹脂ですね。
繊維強化樹脂、
はい、
樹脂っていうのはプラスチック。
あ、そうです、プラスチックです。
じゃあ P はプラスチック
です。ポリマーっていう時も実はあるんですけど、あまあ一応両方 P なんで、
ポリマーと略される時もあるし、プラスチックと略される時もあるという、うん、はい、繊維強化プラスチック、
はい、
プラスチックなんですね。
プラスチックですね。とは言っても、ま、半分ぐらいです。
半分ぐらいプラスチック、
はい、あとは残りは繊維。
繊維っていうのは布とかね、紙とか、
あ、
そんなイメージがありますけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、まさにその繊維の FRP になる前の繊維は布ですね。
木綿とか、
あ、いえいえ、材料はあの炭素だったりガラスだったりするんですけど、見た目は、まあ、衣類の布と、まあ、よく似てる
化繊みたいな感じ。
そんな感じです。
ああ
、そこに、はい、
あ、そこにということでですね、ラジオで見えないですけども、料理番組のように
そうです、ね、
ここに FRP が用意されております、はい、テーブルの上に色は黒っていうのは別に関係ない。
あ、これ黒は炭素繊維なので色が黒いんですね。ガラス繊維だとちょっとこう白い色をしてます。
へえ、黒いのが炭素、
はい、
白いのはガラス、
ガラス、はい、
両方とも FRP なんですか。
あ、これはまだ繊維ですね。
あ、 FRP の材料ですね。これはまだ料理番組、料理の紹介じゃなくて
原材料
、材料用意しました、はい、材料がですね、ガラス繊維と炭素繊維、はい、糸状のものがこれ編んである状態。
そうですね、はい、こう束ねてあって、
うん、
まあ、バラバラにならないようにちょっと編んであるような。
で、面を構成してるんですけれども、うん、これが FRP の材料。
そうですね、
はい、ガラスが材料なのと炭素が材料なのとではやっぱり特性が変わるんですか。
はい、あ、結構違いますね、まあ、やっぱり炭素の方が強いし、うん、変形もしにくいです。
あ、じゃあ炭素でいいよね、ガラスの存在には、
ね、炭素ですね、ちょっとお高いので。
へえ、ガラスの方が高いのかな。
あ、そうですかね。
炭素ってだって鉛筆の芯とかですよね。
あ、そう言われるとそうなんですけど、まあ、多分作るのに結構大変なんじゃないですかね。
あ、繊維、
私もその辺は
あ、でも値段はよくご存知なんですね、
まあ、それなりに
炭素はちょっと高級だよという、はい、でもガラスでもできるよという感じで2種類材料があるんですね、はいはい、
必要な性能に応じてどんな繊維使おうかなみたいな考えないといけないというところです。
これを FRP にするには、
はい、
どうするんですか。
この、まあ、繊維の中に、まあ、樹脂を染み込ませて、うん、まあ、固めてあげるという作業があります。
そこでプラスチックが出てくる。
そうですね、はい、
じゃあもうこれの隙間に樹脂を入れて固めると、うん、FRP という
なります。
丈夫な素材になる、はい、レーシングカーでも飛行機でも作れちゃう、
うんうん、
ここに FRP はあるんですか。
あ、これが、
あ、ごめんなさい、あの素人目にはさっきの材料と何が違うのかさっぱりわからないんですけれども、確かにあのさっきのはもう本当に布、うん、これであのジャンパー作っても着れるなっていうしなやかさなんですけれども、
うんうん
うん、樹脂で固めるとパッキンパッキンに下敷きみたいになりますね。
そうですよね、はい、叩きますとこんな、あ、もうちょっと硬いもんで叩いた方がいいかな
というようにカチカチになってます
そうです、そうです。
樹脂で固めるとさらに強くなる。
あ、さらにというかその繊維の強さを発揮できるようになるって言った方が正しいですかね。繊維が強くなるわけじゃないので。
なんかもともとこの布みたいな状態でも随分こう引っ張る力とかに強
そう、うん、そうなんですよ。引っ張りはその樹脂がなくても十分強いんですけど、
うんうん、
樹脂で固めてあげると曲げる力だとかにも出てくるようになります、
うん、そうですね、もともとはふにゃふにゃですもんね。
そうですね、
はい、布みたいですが、
うん、
固めてやるとカチカチになってくれる、うん、ということで、
ね、布じゃ建物なかなかできないので。
そうですね飛行機もふにゃふにゃではいけませんからね樹脂で固めて FRP と呼ばれるものになる、はい、これを先生は建築物に使ってやろうと。
そうです、建築の特にその構造部分なので、まあ、建物が壊れないとか、うん、あの自然災害の時にでも、まあ、十分耐えられるようにといった、うん、まあ、そういった用途に使おうとしています。
FRP 製の建築物っていうのはすでにあったりするんですか。
あ、ガラス繊維を使った FRP で、まあ、歩道橋なんかにいくつか応用されている例があります。
歩道橋、
はい、
割ともう一般的なんですか。
うん、一般的かと言われるとなかなか難しいところがあるんですが、まあ、そんなに珍しいものではないと思います。
あ、徐々にできつつある、そうですね、
はい、
この辺にもあったりします。
近くですと岐阜ですかね。
そこまでいかないまだそういう段階なんですね、
はい、
でも FRP の歩道橋ってやっぱ強い。
強いというよりは、うん、あの鉄に比べると錆びなかった か、あとは軽い、作るときにすごく手間が省けるだとか、まあ、メンテナンスが省ける、そういった用途が多いですね。
もちろんあの材料費としては鉄の方が安いんでしょうけれども。
そうですね、一般には安いです。
取り扱いが楽、
うん、ですね。あとはメンテナンスコストだとか。
あ、鉄は錆びますもんね、うん、FRP は錆びない。
錆びることはないです、はい、
でも、ま、ずっと大丈夫だよっていうわけでもない。
そういうわけでもないですね、残念ながら。また違ったこの劣化をしちゃうので、うん、よくプラスチックなんかがこう外に置いてあるとなんかちょっとボソボソになったりとかするじゃないですか。
紫外線が当たったりするとね。
ああいうのはちょっと気をつけないといけない
ということはありますけれども、取り扱いが楽ということで、はい、いい素材だということで広がっているわけなんですね、はい、でなんかこう建築物に採用するにあたって気をつけなきゃいけないこととかあるんですか？
そうですね、まあ、やっぱりその繊維なので、うん、まあ、強い方向が決まっているというのがあるんですよね。平たく言うと糸なので、うん、あの糸は引っ張る方向には強いんですけど、まあ、束ねたその糸の方向じゃない方向っていうんですかね、うん、まあ、すだれを想像してもらうと分かると思うんですけど、すだれの長い方向っていうんですかね、はい、まあ引っ張ってもなかなか変形しないんですけど、うん、90度回転するとビヨーンって伸びちゃいますよね。
そうですね、はい、あ、なるほど。鉄板はどっちから引っ張ってもどっちから押さえてもいいですけれども、 FRP の場合は方向があるってことなんですね。
そこちょっと気をつけないとというのがあります。
あ、じゃあ歩道橋を作るにしても、うん、何作るにしてもはめる時の方向、
そうですね、どっちの方向に繊維を入れるか。
じゃあ歩道橋ってどんな風に力がかかるのかっていうことを知っておかないといけない。
あ、そうですね、もちろんそうです、はい、
そういうことっていうのはやっぱりこう建築やってらっしゃる皆さんは分かってるわけです、うん、
ある程度か、はい、分かってます
僕らはね分からなくて、まあ、踏むところは大事だろうぐらいしか思わないんですけれども、
でもそういうのも結構やっぱり大事で、一箇所に集中して力がかかっちゃうと、まあ、割れちゃったりする可能性もありますよね、う
ん、FRP でも、
あとは全体としてこう変形しないようにしないといけないともあるし、
うんうん、あ、そうですね、僕らが乗るっていうだけじゃなくて自分のなんかこう重みでへしゃげちゃったりとかね、は
いはい、風が吹いたりとか、 あとは人がたくさん乗ったりとか、
いろんな力が想定されること を考えて、FRP をどの方向に置くか、
はい、というのを設計しないといけない。材料設計と呼んだりしますけれど、
じゃあ今あるその例えば岐阜の歩道橋とか、うん、そういう建築物ももちろんそういうことを考えて、
もちろんそうですね、
られているわけなんですね、はい、FRP は方向がある、今のテクノロジーがあるからこそ使える素材で、
あ、そうとも言えると思います。
これ江戸時代の職人に持って行ってもきっと間違っちゃうわけです。
間違っちゃうかもしれないですねでも職人さん結構いい FRP 作ってくれるかもしれないですね、
江戸時代、江戸時代あ、これかってすぐ理解して、
和紙職人さんとか
だって板とかでもなんかマサメとかなんか習いませんでした昔ね、方向があるんだよ。
そうなんですよ、それと一緒ですね、
はい、そうやって考えると江戸職人の方が使いこなすかもしれませんね他にこう FRP を建築に使うときにこうポイントになることってありますか？
あ、機材構成の話をしないといけないですかね。
機材構成、はい、機材構成、機材っていうのは、
はい、機材っていうのはあの元になる材料っていう感じで書いて、はい、あの機材構成なんですけれど、うん、まあ、あのさっき あの向きがあるっていうのと、まあ、似たような印象を持っていただければいいと思うんですけど、うん、まあ、力のかかる方向がどういう方向かなっていうのをあらかじめ見極めた上で、じゃあどういう繊維をどれだけ入れようかとか、向きはどうしようかとか、うん、厚みはどうしようかとか、まあ、そういったことを、まあ、まあ広い意味で機材構成を決めると。
さっきお料理番組みたいっていう話をさせていただきましたけれども、うん、あのこういうものを作るにはどういう材料、
うんうん、
どんな風に調理しようみたいな。
そうですね、
はい、あ、そういうのを機材構成、
機材構成と呼んでいます、うん、はい、で例えば引っ張られるだけだと一方向だけ線があったらいいよねとか、
うんうん、
ただ建物ってやっぱりいろんな部材部品がくっついてできているので、はい、それくっつけるところって結構力のかかり方が複雑なんですよね。でそうするといろんな方向に入れたりとか、まあ、そうですね、あの2方向3方向もっとだと、まあ、6方向とかいろんな方向に入れます。ただ まあ、計算でどういう方向に入れたらいいかっていうのはある程度計算できるんですけれど、
うん、
それをまあ実際に作ることを考えると、いやそんなにたくさん入れるの大変だよねとか、
うん、
実際に作るの と、性能としているものとのいいバランスをこう考えながら、うんうん、機材構成も考えないといけないとかですね、
うんうん、シェフがうまいものを作るように
う、ね、
FRP のシェフも悩むわけですね
です
あその機材構成というのが非常にポイントになる
ポイントになります、
はい、
それ間違えちゃうとあのせっかくいい材料を使っても思ったほど効果が出ないとか、
うん、
思いもよらない壊れ方をするだとか、うん、そんなことになっちゃうんですね。
材料 FRP って一口に言っても何を作るのかどんな形のものを作るのかで FRP を作る機材構成の部分からもう建築が始まってるわけなんですね、
う
ん、
あそうですそうです、
はい、あじゃあ、うん、FRP たくさん作っといて何にでも使えるよって
あそうですねそういうのがあると非常にいいんですけれど、
うん
まあ、何にでも使える FRP っていうとやっぱりそのある用途にはちょっと効率が悪かったりだとか、
うんうんうん
まあ、なかなかそういうのがあるんですよね、
はい何を作るそしてしかもどの部分に使うのか
うんです、
はい、ということで FRP 変わってくるんです、
はいまあ、もちろんあの一般的な FRP というのもあってそれを、まあ、あの組み立てて建物を作るなんていうのももちろん可能ではありますただ、まあ、そうすると、まあ、どっか部分的に弱かったりするので、うんまあ、補強をしたりとかっていう工夫が、まあ、後でいくですかね、
はいというのが FRP を使って建築するポイントなんだそうですけれどもそこでも松本先生の研究っていうのはどういうところなんですか、はい、
であちょっとあっちに行けますちょうど試験体が
さてちょっと場所を移動いたしましてですね、今建物の端っこにフォークリフトの隣まで来てますけれどもフォークリフトもあるんですねこの部屋ね、
はい、そうですね、
その隣にねなんかあのロケットみたいな円筒形の長い僕らの身長より長いものが何本も横たわってるんですけれども、はい、黒いボディですね
ですこれはですねあの建築物に使われるあの鉄でできたパイプの部材に、うん、これに炭素繊維がくっつけられている試験体になります
ミイラ男みたいにですね黒い繊維がぐるぐるぐるぐるって巻きつけてあります
そうですねいい表現
これじゃあパイプ自体は鉄
そうです、はい、
鉄パイプなんですね、
まあ、一般的に、建築構造物で使われている部材
それにですね割と分厚めに、
はい、
あの FRP これ FRP なんですね
そうですね
ぐるぐるぐるっと巻きつけられてます、
は
い、
これはもう全部炭素繊維を使った FRP です
高い方です
そうです
これが先生の秘密の研究になるわけです、
ちょっと最近面白くて頑張ってやってる研究です、
うん、どんなところがポイントなんですか
これはですね、まうん、あの鉄のパイプに巻いてあるんですけれどよく見ていただくと、うん、炭素繊維の向きが分かるんじゃないかなと思うんですけど
そうなんあの繊維ですんで筋筋がね
そうそうそう
よく見ると真っ黒じゃなくて、はい、黒い中でもこう髪の毛みたいに見えてくるんですけれども、うんうん
糸巻きの糸みたいになってますよね
そうですね、はい、毛織物工場とか行くと、うんうん、こういう毛糸の芯がいっぱい転がってますけれども、はい、まさにそんな感じです、
はい、であの外側はまあこういう向きなんですけど、うんまあ、これ全部で6層になっていて必要な炭素繊維の糸の向きをあらかじめ計算して、うんまあ、こういう向きなら効果が出るだろうというので、まあ、実際に FRP を作ってもらって、
はい、
で補強材として使った試験体になります
へこの絶妙なこのちょっと斜め今度はこっちに斜めっていう巻き方が、う
んはい、巻き方が、はい、いいはずなんです
そうコンピューターシミュレーションかなんかで
そんなに実は高度なことはやってなくて、うんまあ、あの Excel で計算しました
Excel で出てるんですね計算が、はい、それで実際にこういうふうにじゃあ巻いてみてって言って作ってみたんです、
はい、そうですねで、まあ、これ試験終わっててるのであの実際にこう潰してみてですねどれぐらい体力が上がったかとか分析して
それですあの巨大ロボットが
あそうですね
ぐーっと押さえてみて、
はい、これ3メーターぐらいあるんで、はい、結構大変なんですけど
もちろん元々の芯の鉄パイプより全然強くなっているんだけれども、うん FRP を巻くにしてもいろんな FRP で比べてみたわけです
あこれはですね長さとかあとは作り方で実は比べてます、
うん、
長さっていうのはこの補強をする長さ
あ
何種類か
なるほど FRP 自体は同じ巻き方をしている
ものですね。同じです
だけども、はい、どれぐらいの長さをこれで補強してやればいいのか、う
んはい、ですね。でちゃんと、まあ、事前に計算とかしてるのでそれと合った結果が出るかだとか、
うん、そんなのお金持ちだったら長きゃ長いほどいいんじゃないですか、
うん、あ、言われてみるとそうなんですが、まあ、その、まあ、お金持ち確かにただまた作るのもね、うん、大変ですからね。あ、やっぱり
無駄があってはいけないですからね、はい、
逆に強くしすぎちゃうのも場合によっては問題になることがあって、あんまり強くしすぎると他のところに負担、今度負担がかかっちゃう。
ああ、なるほど。
やっぱり設計通りの値が出てくれるっていうのがやっぱ大事なんですよね。
というところで絶妙な、うん、まあ、この長さが出てくるわけなんですね、はい、本当だ。短い櫛しか巻いてない子はちょっと、はい、折れちゃったんですねという実験の結果がですね、はい、ここで分かるわけなんですけれども、
これもくっつけたのはですね、まあ、私とうちの研究室の学生とでみんなで現場作業をやって、
あの鉄パイプに FRP を巻くっていう作業自体はもうすでに行われていることなんですか、う
ん、あんまりないですね。そう言われれば、
じゃあこうやって巻いてやることをお勧めするんだけれども、うんうん、巻くにしてもどれぐらい巻いたらいいのかっていう、
はい、どんな繊維の向きにどのぐらいの厚さを巻こうかっていうのがポイントですね。
まだ誰も知らない、
はい、
そういう実験がまさに今こちらで行われております、うん、今日はあの変わったお部屋でですね、FRP の研究について建築都市システム学系の松本先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました松本先生の業界用語は
機材構成。 FRP の強さを大きく左右する強化繊維の向きだとか重ね方を意味する言葉です。 FRP に対してどんな力が作用するかだとかに応じて、どの方向にどの程度繊維が必要かということを考えながら、この機材構成を決める必要があります。
技科大 AI 人工知能とか名乗って、最近コンピューターが生意気だ。コンピューターが何でも計算できると思ったら大間違いだ。次週2月3日の天白の城は、コンピューターに解けない問題のお話。技科大情報知能工学系理算アルゴリズムの先生、木村圭先生を訪ねますを楽しみに。